時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力。今月も今日12月13日、そして27日の2回にわたってこの時間3時30分からお送りしていきます。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本理事の水野直樹です。前回11月22日の放送では、しめ縄作りプロジェクトのためこの熊本に来てくださいました一般社団法人国際教養振興協会代表理事の東條英俊さん、そして志村剛さん、このお二人にお話をお伺いしてきました。今回はその続きです。ここで改めて東條英俊さんご紹介しますと、神社文化評論家でいらっしゃいまして、第40代内閣総理大臣東條英機氏が直系の曽祖父にあたります。またこの東條英俊さんの英語の A、 英という字、これは直系の長男のみに許された漢字なんだそうです。その漢字を受け継ぐのが東條英俊さんです。また志村剛さんは現在岐阜県東白川村に移住していらっしゃいます。その村にあります実りの里東白川株式会社で執行役員を務めていらっしゃいます。今回もこのお二人からさまざまなお話、一般社団法人スタディライフ熊本代表理事の古川博子ことロコ先生がお伺いしていきます。では今週もこの後30分間大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。
今回そのお二人、東條さんと志村さん、私あのもう入り口やっぱり東條さんだったので、はい、けれども準備をしてくださってるのは志村さんだったのでと、うん、いうことでやり取りはあの志村さんとずっとさせていただいて、今回お会いして初めてね、お二人がなんでここで結びついているのかとか、うん、そのやっぱりここも人と人とのつながりでこう、まあ、日本の文化に向かってというか、そういったものをこう構築しておられるのかなと思うんですけど、志村さんの活動もちょっと面白いのでお伺いしてみたいなと思ってるんですけど、はい、この実りの里白川、
はい、
これって岐阜だよね。
岐阜ですよ、岐阜出身ですよ。
はい、あの白川郷とかありますよね。白川、
そうですね、白川郷があるのが白川村っていう形で、ね、あの飛騨高山に近い村なんですけども、はいはいはい、そことはよく間違えられるんですけども、東白川村が私が今あのいる場所になります。
なんか岐阜には村が2つある、2つ
そうですねある中でも、はい、両方とも白川がついているので、
はい、
よくそちらですかって言われるんですけども、うんうん、いやそこからだいぶ南下した別の村ですということで。
なるほど、はい、でそこの村でこのしめ縄のこの藁を作っておられたりとか、はい、その村を挙げての取り組みはちょっと面白いんですよ。で
村を挙げて、
そう、東條さんから あの村が黒字化してるんですって聞いてちょっと私いやと思ってあの昨日ね帰ってそのガーッとこうインターネットで調べてみたら非常に面白かったので、
そうですね、
ちょっとその辺のお話をお伺いしていいですか。まずあのいろんな活動のことですね、村を挙げての、
はい、まず村の特徴自体はあの神道の村と言われてまして、お寺が一個もない村になります。
あ、通じるここ神道
はい、そうなんですよ、はい、なんでと村の村民の 99% がもうお葬式もあの神道式で挙げてまして、あのちょっと変わった風習が残ってるところです。
すごい変わってますよね、はい、99% でしょ。で神道ってこう榊をこうやって、ね、なんかこう違うんですよね、はい、やり方とかがね、
お焼香じゃないんですよ、榊の玉串を奉天する形で、はい、
向きをこうね、は
い、あの葬儀をするという形ですし、はい、玄関口には皆さん一年中しめ縄を飾ってるんですよ。
一年中
なんですよ、はい、それはもうあのしめ縄がこう結界の役割という形で、あの、まあ、伊勢神宮でも一年中飾ってるんですけども、はい、それと同じような風習がこちらの村でも見られるという形で、ちょっと変わった村ではあります。であとは5月3日にあのツチノコの創作イベントやってるんですけども、はい、人口が約2000人の村なんですけども3000人ぐらい集まるというちょっと
ツチノコお宝探し的な感じですよね。
そうですね、はい、
伝説の生き物、はいは
い、伝説の生き物です、うん、ただそういうものもあの皆さんがいると信じてツチノコ神社までできてしまいまして、でそこで毎年あの村長と並びにその村の役の方々が集まってあの神事もして直らえもして、でその後に皆さんで創作イベントするというちょっと変わったイベントをやってる村ではあります、はい、
行ってみたい
年に1回すごい注目を浴びるんですよね。
そうですね、
はい、いっぱいこう全国ニュースなんかにも取り上げられますからね、
はい、流れますね、はい、
でもそこしか我々知らないですもん、はい、土の子で盛り上がるしか知れませんけどそうそうそう、はい、でもその村自体はそういった、
そうですね、はい、まあ、村自体はやっぱり昔はあの、まあ、財政も結構圧迫してたので、あの逼迫したので、あの隣の村あの町ともこう合併しようとしたんですけども、やっぱりそんな赤字のところと、まあ、くっつきたくないということで、はい、その合併予定 の町からあの市民投票して否決されて、で合併できなかったっていう経緯もあるんですけども、まあそれだからこそ逆に村なりの独自の方法であの頑張ろうということで、今はあのネット上であの家を注文できるフォレスタイルという仕組みを作ったあの村の公務員の方も筆頭にいまして、まあそういうのであの村の住宅の立ち上げる棟数も回復して、だいぶ村の中でも活気がついてきたなというところもあります、
はあ、かなり少子高齢化進んでるんじゃないですか。
そうですね、はい、進んではいますね。
8000人ぐらい、
いやもう2000人です。
2000人、
はい、
そうなんですね。
でコンビニもなくて、あの、はい、信号もあの点滅信号しかないようなところなので
点滅信号だけの村、はい、
もう正直、はい、その消滅都市に指定されるくらい、
ね、指定されてますね。ただそれでもやはり村の村民の方々はもうこの村にやっぱりあの自信を持っている方々もいらっしゃるので、うん、まあ、そういうのを独自に皆さんで頑張って盛り上げようとしていますね。
そして魅力を感じて移住される方もいるわけですよね、ここに、
はい、で私が今所属しているその実りの里東白川という会社は、村長が今社長で村が 100% 出資で作った会社なんですけども、うん、まあ、農地がやっぱりもう高齢化してなかなか耕せなくなっているところを、まあ、あの作業代行という形で、まあ、あの各家庭の田んぼを耕して、でそれでお米であの お返しするような形のこともやってます。
あ、
でそうすることで、まあ、所有権がこう親の世代から息子の世代に変わってるんですけども、はい、まあ、皆さんもう外に出てあのしまったり、あの村にいない方も、あ、村にで働いてない方もいるので、ほとんど耕す方はいないんですけども、まあ、そういうのをあのご高齢の方々がいなくなってもあの村の景観が維持できるように、まあ、耕し続けるように村の政策としてそういう会社を立ち上げているというところです。
いわゆるあの農業法人みたいな形ですか。
そうですね、そうですね、法人でやっております。はい、
以前だとね、あの土地持ちの方々が皆さんにお貸しして、うん、そしてあの耕してくれた分だけのバッグとしてお米をもらうっていうことが結構普通ではあったんですけど、はい、でも耕してくれる人たちがいなくなってしまった
そうです、ね、
わけですね、
はい、で各家庭でやってたものを、まあ、少数制であの村の端から端までを耕す代行、作業代行という形で今やってるのがその会社の仕組みになります。
そう、メンバー揃うんですか、耕す人たちっていうのは。
もうあのちょっと高齢のメンバーにはなってくるんですけども、はい、リタイアしたあの方々が集まったりして、今10人か15人ぐらいで今運営しているような形ですね。はい、
で会社としては成り立ってるんですか。
そうですね、作業代行の費用で今は賄っているような形です。はい、
なんかゆっくり仕組みを聞きたいですよね。多分全国のね困ってるあの村の方とか、ね、
あとも耕作放棄地がどんどん増えてます
ね、うん、どんどん増えてますね、うん、まあ近隣も増えてるんですけども、うちの村はまだ比較的そういう制度があるので、うん、まあ耕作放棄地は少ない方だとは思います、うん、はい。
でその中でしめ縄も作っておられる。で、ね、で東条さんとね、
はい、これも結果論で、はい、彼が岐阜の東白川村にまあ移住をするっていった時に、はい、そこが新東の村っていうのも全く知らなかったんですね。
あ、知らずにして、
そうです、後からなんです、
けど
行ってみたら新東の村だったので、はい、で私たちもしめ縄プロジェクトあるにあたって、あの稲わらがどう手配しようか困ってるっていう、まあ、そういう条件があの備わった時に、はい、彼がじゃあその東白川でじゃあわらを作りましょうと。でしかも調べてみたらそこは新東の村でした。あ、じゃあ新東の村から取れたわらってなんかストーリーも素敵だし、
なんかすごい、
じゃあそれは面白いんじゃないの、はい、っていう、
はいはいはい、なんか導かれたような感じでねすごいですね、はい。
でそこに行ったらやっぱりその稲わらでもあのしめ縄用に作ってる品種っていうのがあるんですよ。
で
そういう
の、別なんですね。
そうなんですよ、まあ、もち米の系統なんですけども、地元ではカッパ餅って呼ばれてる品種がありまして、うん、でそれをこう種を譲っていただいて、あのおじさんたちから育て方を教えてもらって、で今今年初めてちょっと作るのに挑戦してみたというところです。でそれをまあ各30カ所の会場の皆さんにわらをお持ちして一緒に作っているってことをこのプロジェクトで今ここで、
それがこの藁なんです。この今しめ縄が作ってある、
はい、こちらになります。
はい、いい香り。
だからある意味私もすごく面白いのがですね、うん、そのまあその村自体がですね、はい、すごく先進的な取り組みをしているっていうこともありますし、その上でまあ志村君みたいに東京生まれの東京育ちの子がですね、その村に入っていながらも結果このプロジェクトにも関わることによって全国いろんなところにも足を運ぶんですね。そうするとそこで得られるあの外の知識とかっていうのをまた村にもフィードバックができますので、だから私たちは結果村の産業振興にも寄与しながらも、彼という存在がそのまた村 あのイノベーションにも寄与できるっていう、すごく私はいい仕組みじゃないかなっていうのを、だから彼がまさにそのロールモデルになってくれるんじゃないかなとは私も思って、
そうですよね、
頑張ります。
本当本当文化をつなぐ達人みたいな、
本当まさにイノベーションですよ ねイノベーションって言葉がなんかこう、ね、ちょっとこう浮いてしまってる感じがありますけど、す今あるものの中から新しいものを生み出す、その力となってる人材ってわけですよね。
うそうですね、だからある意味あの彼にも言うんですけど、はい、今の現代でいう修験者だ、ね、
あ
昔は修験者がいろんなところに回っていって、うん、村にその地方の情報をですね、あの教える役割をしてたんです。だからその多分現代
な、なるほどね今年は30カ所に修行の旅に行くわけですよね。
修行の旅ですね、もう本当に。
そうそう、で東条さんがそういった文化お正月の話などをしていかれるっていうね、この2人のコンビすごく素敵なんです。もう昨日から大ファンになっちゃいました。
なんか聞きたい話が尽きないと思いますきっと。
ありがとうございます、
ね、
う
ん、ぜひね熊本でやっぱりこれあのつなげていきたいなと思ってるんです。
なんかぜひそしていろんな話をお伺いすることによって、まあ、伝承もしていきながら、そしてこうどうしても我々って見えるものであると、例えば私のダイヤモンドとかなんか大事ななんとかみたいな、見えるものであれば大事にすると思うんですが、見えないものってなかなか大事にしようと思ってもどうしたらいいのかわからない、それがやっぱ文化なんだろうなと思えるので、
そうですね、
見えないものを大切にする心っていうのを育んでいけるといいなってすごく思いました。
知らないことを知るこう興味というかね、うんうん、はい、関心、そこをね育てていきたいですよね。
はあ、そうか。まだまだそのこれは言ってみたら今年が30カ所ですよね、はい、そしてさらに今後の展開としては、
まあ、一応やはり私と志村君で各地を回るのも、まあ、物理的な限界がありまして、
人間ですからね、
やっぱりあのこれを広めていくにはもっともっと多くの人があのそれぞれが教えられる立場になっていただかないと、はい、
指導員って先ほども言われて、
ですので、まあ今そういう資格を与えてですね、作れる教えられるという人もまあ増やしていきながら、 まあ、最終的にはまず最初のゴールとしては1万人が年間参加できる、まあ、プログラムにして、で徐々にいろんなケースが出てきてますので、あの昨年はそういう意味では大阪で、私立の公立の小学校で、はい、あのさせていただいたりっていうのもあったんですね。でやっぱり公立の学校って政教分離とか結構あのうるさいところを言う部分もありますが、はいはい、それが昨年はやはり文化というところで、はい、あの理解をいただいて校長先生も一緒になって参加していただいたっていう経緯がありまして、今年はおかげさまで2校さらに増えて3校っていう形で、やはり小学校とか中学校とかそういう学校でも当たり前に取り組んでいただけるような、まあ、ちょっとそういうプロジェクトにな れればいいかなと。
いや熊本市だったらがっつりこう広げていきたいですよね。
行きたいと思った、本当に思ってます、
学年行事だったりとかやり方いっぱいありますもんね、家庭教育学級だったりとかね。
あとはやっぱりあの開催させていただく場所が神社さんが多いんですね。
で
やはりそこでも
あ
の神社さんに毎年このプログラムをやっていただく流れを作りたいなと、
はい、
そうすればその氏子さんとか数経者さんにもその指導員の資格を取っていただいて、そうするとまたその神社とかに人が集まってくるっていうですね、
はい、
そのきっかけの一つに、まあ、お役立ていただければまあいいかなと、感じですかね。
わ、神社で子供たちがねこう学校から帰ってきたら遊んでるような、そんな様子っていうのを見ませんもんね今、実際に
見ない、しめ縄作りしてる子供見ない、ね、
神様って本当はもっと近い存在なんでしょうね、なんだと思うんですけど、どことなくこう今はもう本当に遠い存在になってしまってるので、はい、やっぱりこう街を歩いてても例えばお地蔵さんがいらっしゃったら手を合わせるような心気持ちっていうのはやっぱ大事に育みたいですね、
はい、そうですね。でやっぱり今心理学の業界ではですね、
はい、
一つの懸念がありまして、 AI 化が進めば進むほどうつ病患者が増えるっていう、もう懸念が出てるんですね、
はい、
やっぱり世の中がデジタル化便利になっていけばいくほど、やはり私たちの存在はアナログですので、必ずどこか圧力が生じてくると。だからそういうものを鑑みたときに、神社神道とかしめ縄作りって究極のアナログなんですね。だから体験していただくと、なんか久々に無心になった気がしますとか、そういう感想を持たれる方もいるんですよ。なんかもう普通になんか一生懸命やってるだけなんですけど、ふと思い起こすとなんか何も考えずに何かやってるっていうのを最近なかったかもしれないとかですね、
昨日もその様子見られましたよ本当に一生懸命みんなやってた、
もう一心不乱にみんな
大の大人も本当にもう無口になってこうでもないああでもないっていう、
へえ、
だからやっぱりなんだかんだ言ってなんか大事なことなんじゃないかなっていうのを、面倒ですけどね、
いやその面倒っていうのがね
そうなんです、
やっぱ大事なんでしょうね、
あっという間にできるんですよこの、まあ、ちょっと今ね小さめかもしれないけど、
その初めてやったロコ先生で、それ何時間ぐらいかかったんですか、
いやいや30分
かかってないですよね、
かかってないぐらいかな、そうそう
30分かかってない、
そうなんですよ、力がいるけど要領分かれば楽しい、
そうですね、
はい、これ私なんかちょっと色をつけてみたいななんて
こうなってあるわけですよね、
そう
でしょ、
3つに分けて、まず2つ組んで、はい、最後に1つを合わせるというね、
は
い、
は
ちょっとぜひやりましょうよ、
やってみたい、しかもちょっと指導者になりましょうよ、
は
い、なんか熊本で、
はい、頑張ります、
広げましょう
よ、よろしくお願いします
でこれをやった時の一番の変化って何かっていうとですね、今まで買ったものを飾るときには何にも思わなかったのが、はい、自分が意味を知って作ったときに飾ると、あ、年神様来てくれるかなとか、そういうお正月を迎えるにあたっての心構えとか実感が、
はい、
だいぶやっぱ自分で作ると違うんですね、
はい、
それがやっぱり一番大きい変化だったと思いますね、
話を聞いて年神様をお迎えするっていうね、
はい、
それを聞いて作る、全然違いますよ ね、 そ
うですね、年末の大掃除とかも最近もうしなくなったっていう
人
も結構いるんですけど、自分で作ってしまうと今度逆にそれを掲げるときにはちゃんと部屋掃除しなきゃって言って、そこからこう見直された方とかも、お母さん方でいらっしゃいましたね、
はい、確かにただ掃除しなさいじゃなくて、はい、意味を知ること、だって日本にはそんな意味がちゃんとあるんですもんね。
だから私も昨日、まあ、お正月の講座の話で、
はい、
お掃除は大事なんですよと。だから私も神社神道って単なる神がかりの話をしているわけではなくて、やはり人としてあの必要な普遍的な価値があると。だから大掃除するっていうのもですね、神様が不浄意味を、汚いところを嫌うというところがあるんですけども、それも結果紐解いてみると、やはり衛生面が汚いとですね、犯罪発生率 に関わるっていう統計とかも出てるんですね。だからやはり汚くすると神様が来ない、すなわちそれは自分自身の心が乱れてるっていう言い方もできるわけで、だから結果きれいに作ることは大事ですよねっていうのを、やっぱりそういういろんな話、昔だとそういう例え話とか昔話もみんなどこか戒めだったりとかってあるわけじゃないですか、
おじいちゃんおばあちゃんが言ってくれるとかね、はい、
やっぱりそういうどこかそういうヒントというものが昔のそういう文化の流れにはあるので、それをやっぱりちゃんと意味を伝えていくってことができると、まあすごくそれはいいことなんじゃないかと。
暮らし方もなんかより充実していきそうですよね。
本当ですね。
子育て中のお父さんお母さん方も子供への関わり方も変わっていきそうな気がしますね。
そうそう、小さい時に子供たちがそんなことを経験していくと、うん、こう青年期とか、まあ、幼少期青年期の過ごし方が違ってくると思うんだよね。いろんなアンテナがこう広がって、もう本当に社会に出る時には本当に大人スキルって最近言ってるんですけど、大人のになるためのスキルを持った社会人がこうきちっと育ち上がってる。
そうですね。
それが何よりこの神社神道お正月というのは日本ならではのユニークカルチャーなんですね。だからこそ外国の方も喜ばれるっていうところがありまして、だから私も日本に15年20年ぐらい住んでるイギリス人がいまして、最近どうって聞くと、昔は車のフロントに飾り付けてたけど今見なくなって寂しいですっていう、
確かに確かに前もありました、
しないそういえば、
やっぱりそういうものも外国の人はじゃあ日本に何を求めてくるかというと、自分たち の生活環境にないものを見に来るんですね、非日常性を体感するわけです。だから私たちも外国に海外に行くにはなんで行くかっていうと非日常体験じゃないですか、
はい、
日本にあるものをわざわざヨーロッパみたいに十何時間かけて行かないわけでして、だからやっぱり日本の固有のユニークカルチャーを外国の人にもどんどん見せてあげるっていうのは、結果インバウンドにもそういうところがつながってくると、
日本にとっていいことばかりですよね、進めていくことが、はい、
私たちもね幸せになれるっていうか、それを知っているだけでもね、でその取り組みをするっていうことも大切かなって今回体験させてもらって思いました。
でもおばあちゃんが熊本出身です。
そうそうそう、
そうなんですか。
すごい近く感じますね。五
箇野荘というところ出身で、
うわいいとこじゃないですか。もう今もみじがとても綺麗な紅葉の、
綺麗よねこの時期は。
一応クォーターでは熊本人です。
確か
じゃあこれからもご縁をどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、さあこの時間は皆さんに、本当に特別な学びストのお二人、東條英俊さん、そして志村剛さんのお話をご紹介しました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここからは株式会社ピカッシュが発売しております歯磨き粉スマイルワンを皆さんに体験していただいていきます。今回は東区にお住まいの菊本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もちろん歯磨き毎日されてますよね。
はい、してます。
1日何回くらい？
1日3回ですね、朝昼晩。
素晴らしい。じゃあ外出した時は？
仕事してるんですけど昼ご飯食べ終わった後に必ず磨くようにはしてます。
あ、そうですか、はい、やはりこう歯磨きをした後ってどんな感覚になります？
さっぱりしますね。
その歯磨き粉なんですが、
はいはい、
こう自分でこんなところにこだわってとか、
はい、
こういうところをちょっと重視して購入してるってのありますか？
僕ですね、歯肉炎って一回診断されたことがありまして、まあ、それに効果がある歯磨き粉を選ぶようにはしてます、はい、
じゃあ薬用だったりとか。
はい、そうですね。
でここ数年ずっと同じものを使われてますか？
そうですね、はい、大体同じものを使ってます。
では今回はですね、はい、今菊本さんの目の前にある
はい、
グレーのパッケージの中に、
はい、
銀色でスマイルワンと書かれました。これ
歯磨き粉なんですね、
はい、
これとセットになりましてスマイルワンという歯ブラシがありますので、はい、そちらを2つ使っていただいて実際にブラッシングしていただいていいでしょうか。
はい、わかりました。
ではこの後その感想をお伺いしていきます。スマイルワンを使いまして歯磨きをしていただきました東区の菊本さん、
はい、
あのブラッシングされている様子拝見したんですが結構こう丹念にされるんですね。
そうですね、あの僕あの親知らずが奥の方に生えてるので結構奥の方まで歯ブラシで突っ込まないとちゃんと磨けないんですね。なのですぐこう血が出てきちゃったりするので結構奥までこう丹念にするようにという指導をあの歯医者さんからいただいてからずっとそういう風にしてます。
それは毎日3回3回意識しながら。
そうですね、
はい、そして実際にスマイルワン使われて、はいはい、いつもと比べていかがでした。
なんていうんですかね、いわゆる普通の歯磨き粉と違うのがなんかあのなんミントのこの清涼感ですがあまりそのないので辛くないっていうのはありましたね。あのなんか磨いてるとやっぱだんだん口の中が辛くなってきたりとかするんですけど、はい、それがなかったですね。なので刺激が少ないっていうんですかね、
はい、
なのでこうずっと磨いててもあの辛くならないからこれいつまででも磨けるなと思いました。
実はその清涼感だったりとか、はい、泡立ちっていうのを抑えることによって、はい、一本一本の歯をきちんと意識しながら磨けるようにという。
ああそうなんですね。ああ確かにそんな感じでした。
それを実際に感じていただけたというのはとてもありがたいですし、はい、うんうんうん、しかも長い時間にわたって磨くのであればその方がやっぱりいいですか。
そうですね、はい、やっぱりその泡立ってきたりとかあの辛くなってきたりとかするとちょっと中のもの一回出してからもう一回磨き直してとかっていうのがよくあるんですけど、はい、それが一回もなかったですね。そういえば
それ最後のうがい、はい、ブクブクブクペっていうあれ何回くらいされました。
3回4回そのぐらいですか、ね、もうだいたいコップ一杯の水がなくなるぐらいまでですね、
はい、このスマイルワンに関しましては有効成分がこの口の中できちんと作用するように、はい、うがいも1回から2回程度でいいと。
あ、そうなんですね。じゃあしすぎましたね、は
い、それを残しておくとその後今度歯磨きをするまでの間ですね、有効成分によって口の中が健康に保たれるということなんですね。
そうなんですね。
その後こう細菌が増えてしまってそれがこう口臭の原因になってしまったりしますので。
あ、なるほど。
ですから今度はぜひ夜寝る前に試してください。
はい、わかりました。
翌朝の感覚が違うと思います。
あ、なるほど。
寝てる間はもう食べませんからね。
そうですね、
はいはい、いかにその有効成分が残って次の朝の口の状態がどうかということでこのスマイルワンのそのパワーというのをご実感いただけると思います、う
ん
う
ん、はい、
ぜひこのブラシと合わせまして今後もご活用ください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。